の場面が聖書にありました。サウル王とイスラエルの全部の民が戦争をした時、ゴリアテという一人の人間が立ち上がり、何もみんなで戦うことはない、私が私の国の代表で出ていくから、お前らもお前らの国の代表として一人を私に出向かわせ、そして私が負けたらあなたの国の奴隷となる、そして私と戦った者が負けたらお前らが私たちの国の奴隷となり、それを朝晩宣言して早く出てこいって言ってた時に誰も出ていく者がいませんでした。一人の声にイスラエル全体が、王が、兵士たちが、将軍が、みんなへっぴり腰になったんです。言葉が力があるということはこれなんですね。それらしい風貌で大きな声で叫ぶ、この神を知らない異邦人の者が叫んだ声、不信仰の罪を犯していたイスラエルの民、そしてサウル王は震え上がり、歯向かうこと、立ち向かうことができず、朝言われて震え、夜、夕方言われて震え、そういう日々が続いていました。不信仰、主に罪を犯して、罪の類を捨てずに、そしてその日数を重ねると一人の声に千人が、今日のこの御言葉が実体となって私たちを襲いかかってきます。この時間悔い改めましょう。隠し持っているものがあれば、隠し持って捨てないもの、そのもの自体が神に背くこと、神に背いて隠し持っているその罪自体が空上すわい、罪としていながらその罪の類を捨てないことは空上すわいです。不信仰、神が明らかに自分にこれは罪、この類をあなたの中から滅ぼしなさい、捨てなさいと仰せられているのに、それをしていながら後から明日からということを繰り返しすると、サウル王とその属する兵士たちのように一人の声に震え上がれ、立ち向かう力をとんでも失い、そしてどうすれば逃げられるかな、サウロだけではありません、私たちも、私たちも主の御声に聞き従わなかったらそのようなことになってしまいます。どれだけ頼りがいがない、弱い果てた心だったか、少年旅でが来た時に私にって言ったらお任せしたんですよ。見た目弱そうな少年、少年旅でが来た時に、そうそうたる兵士たちが、将軍たちが、王様が 誰も立ち向かう心を持っていなかった彼らが、罪によってへっぴり腰になっていた彼らが、少年旅で、小さな旅でが来た時、その旅での声に預かり、そうしてくれと、国のすべての存亡を小さな旅でに委ねました。不信仰、罪、これを持ち合わせて、それをし続けると、私も皆さんもそうなります。逆に旅でのように神の御心にかなったものとなり、御言葉を信じ、しっかりとその神様を仰ぎ見、信仰をしっかりと守っている人であるならば、どんなに巨大なゴリアテであっても、イスラエルの王サウル王が震えてへっぴり腰になっている、力強い勇士であっても、信仰がある旅でには強いものに見えませんでした。この時間、私たちも祈りたいと思います。私たち自身にあるこの不信仰、まだ手放していない罪の類、これらを主の前に悔い改め、手放すべきもの、投げなければならないものを投げて、主は私たちを顧みてくださるその幸いに入らなければなりません。これから祈りたいと思います。
節から。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて人たちの足元に置いた。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いた全ての人に非常な恐れが生じた。このアナニアとサッピラは夫婦二人ともども神の教会の前で欺きました。アナニアはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて一部を自分のために残しておきました。教会に捧げ尽くすべきものを、それを言葉では欺いて、これが全部ですと言って、これが私が持っているものを全部ですと言って欺いて、自分のために一部を残しておいたがために、それは教会を欺き聖霊を欺こうとしたこととして彼は生き耐えられてしまいました。そしてこれを聞いた全ての人に非常な恐れが生じました。神の教会を、また聖霊を欺くこと、それがいかに恐ろしいことであるのか、これを聞いた全ての人たちは身を引き締めました。今私たちも、私たちのうちに一部を残しておくということ、このことを一切なきように、そして本当に私たちの滅ぼし尽くすべきものはしっかりと滅ぼし尽くし、また教会に、神様に捧げ尽くすべきものは全て捧げ尽くすことが、それを今示されております。今私たちはこのことを恐れおののきつつ、本当に私たちのうちに偽り事がないか、聖霊を欺いていないか、教会を欺いていないか、恐れおののきを持って主の御前に出て行き告白しましょう。そして本当に私たち自身、私たちが何にも主の御前に後ろ暗いところがないとすれば、それは幸いです。もはやこれから後そのようなことがないように、守られるように祈りましょう。今このことを覚えて祈る時を持ちたいと思います。 書記7章1節、しかしイスラエルの子らは聖別の者のことで罪を犯し、ユダ部族のゼラフの子サブディの子であるカルミの子アカンが聖別の者のいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。このアカン一人聖別の者のその取っておくことによりイスラエル全体が災いが及ぼされてしまいました。イスラエルは負けました。負けてはならぬ戦いに負けてしまい、そしてヨシアは気落ちして主に叫びました。主はヨシアに仰せられます。ヨシア記7章10節から、立て、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、聖別のものの中から取り盗み偽ってそれを自分たちのものの中に入れさえした。だからイスラエル人は敵の前に立つことができず、敵に背を見せたのだ。彼らが聖別のものとなったからである。あなた方のうちからその聖別のものを一掃してしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいない。私たちのうちに聖別のものを持ち続けているならば、主は共におられず敵の前に立ち往すことはできません。いくらひれ伏して祈っても、なぜそのようにひれ伏して祈ってるのかと、罪をあなた方は犯している、聖別のものを偽って盗み取り自分のものの中に入れさえしていると、今私たち自身清めましょう。そして私たち自身もしそのようなことがあるならば、正直に告白しましょう。その決心をしましょう。今皆さん一人一人はこの御言葉を持って主の御前に出る時を持ちましょう。
あなた方は明日のために身を清めなさい。
イスラエルの神主がこう仰せられるからだ。イスラエルよ、あなたのうちに聖別のものがある。あなた方はその聖別のものをあなた方のうちから除き去るまで敵の前に立つことはできない。明日の朝、あなた方は部族ごとに進み出なければならない。主がくじで取り分ける部族、士族ごとに進み入れ、主が取り分ける士族は家族ごとに進み入れ、主が取り分ける家族は男一人一人進み出なければならない。その聖別のものを持っている者が取り分けられたなら、その者は所有物全部と一緒に火で焼かれなければならない。彼が主の契約を破り、イスラエルの中で恥辱になることをしたからである。今私たちのうちにイスラエルの中で恥辱になるようなものがないか、神の教会に対し恥辱になるようなものがないかをよく見極めましょう。そして主の御前に隠し事せず出られるように、私たち自身が清められたのに今御前に出て正直に告白し、決心し、悔い改める祈りを、またこのことを本当に恐れおののいて主の御前に聖絶のものを持ち出すことがないように今御前に出て祈る時を持ちましょう。 シュア記7章19節から。そこでヨシアはアカンに言った。我が子よ、イスラエルの神主に栄光を期し、主に告白しなさい。あなたが何をしたのか私に告げなさい。私に隠してはいけない。このアカンは自分に対してその隠し持っているものとしてのくじが当選する範囲が徐々に狭められ、その種族が定められ、その部族が引き出され、家族が引き出され、そして家族の中の一人アカンが取られました。このくじが当選する以前に彼がもし正直に告白して、そしてその滅ぼし尽くすべきものを滅ぼしていたら、焼き尽くしていたら、また違った結果があったかもしれません。しかしそれをせずに、そのくじがいよいよ当選してしまった時、イスラエル全体の前でアカンは取り分けられました。ヨシアは言いました。我が子よ、イスラエルの神主に栄光を期し、主に告白しなさいと。あなたが何をしたのか私に告げなさい。私に隠してはいけないと。主に全てを告白することは、主を褒めたたえ栄光を期することです。アカンはヨシアに答えていた。本当に私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私は分取り物の中にシヌワルの美しい街灯1枚と銀200シェケルと目方50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。私たちのうちに成立するべきもの、それは今どこに隠し持っているでしょうか。それを今すぐ見前に取り上げるべきです。今すぐそれを聖絶のものとするべきです。その持ち主もろとも、その家族もろともが聖絶のものとされないうちに、それをまだ間に合ううちに正直に主の御前に告白し、主に栄光を期し、主を賛美し褒めたたえ、正直にそれを聖絶のものを御前に差し出すべきです。アカンは強制的な主の介入により、その日その時に至るまで自ら差し出すことをせず、滅びが追いついてしまい、そして石くれの山とされて火で焼き尽くされてしまいました。火で焼き尽くされる前に、皆さん自身が聖絶のものを見舞い出して火で焼き尽くすべきです。罪と欲はさながら火にて焼くるごと焼きて全く滅ぼし、今日も清めたまえ。この賛美の通りです。今私たち自身が主の御前に、イスラエル神の民の前に聖絶するべきものを差し出して、主に栄光を返し、そして私たち自身が火で焼き尽くされる滅びを免れるために、恐れおののく心を持って今に前に出て祈る時を持ちましょう。
罪を犯している自分自身を痛むこともなく、まだもその罪を楽しむ、その罪を飲み食いする、主を打たれて死んであまりあるものです。主を罪の類を隠し持って隠し持って何としたら神の目を隠れてこの罪を犯すか、何としたらこの罪を犯しても神は私を許してくれるだろうか。主よ、罪を犯す自分の罪深さを痛むこともなく悲しむこともなく、なんで私が罪を犯すとすぐああやって分かっちゃうんだろう、なんでバレるんだろう。主を恐れないもの、主を恐れないもの、主を恐れないで、まだも罪を隠し持って罪の味を密かに味わうもの、主よ、主よ、罪を痛む心もなく血を流すまで、血を流すまでその罪と戦うつもりもなく、神を利用する者、罪を犯して重くなった気持ちを罪の告白だけで許していただき、そして主の憐れみを利用する者、主を許してください、主を許してください、主を許してください、主を許してください、許してください、許してください、
のために祈りましょう。石暮れの山に積み上げられる前、炎で焼き尽くされる前、聖絶のものとされる前、主の憐れみが注がれている今のうちに悔い改めましょう。そして私たち自身のうちのあらゆる罪とが憂いだ、それらが見舞いに明らかとされてされたならば、私たち自身がそれを忌み嫌うべきものとして、土くれの山とするものとなるように、今私たち自身のために祈りましょう。それぞれの祈り課題をお祈りください。皆さん一人一人の職場家庭のために、また自分自身の命のために祈りましょう。またこの天聖教会のためにお祈りください。この教会がしっかりと御言葉によって清められ整えられ、御言葉の示しが与えられたならば、その道をしっかりと進み行き、取り除くべきものが示されたならば、それをしっかりと取り除いて誠実のものとされることがないように、また私たち自身が御言葉によって示されたならば、その道をしっかりと歩み、幸いと祝福と栄光を得ることができるように祈り求めましょう。このパスターのため、また働き人たちのためにお祈りください。その全ての必要が満たされて、また主の御旨がますます増し加わるように、主の御働きをますます強く大胆に行うことができるためにお祈りください。またこの日本の国のため、世界のためにお祈りください。特に滅びゆく人々のために、魂のために、福音が伝えられ、キリスト者たちが力を得るように、福音を大胆に伝えられるようにお祈りしましょう。日本の若者たちのため、また放射能の災いが取り除けられるように、地震の災いが主に思いとどめられるようにお祈りしましょう。世界が平和であるように、そしてイスラエルの国が平和であるように祈りましょう。その国がイエス・キリストを正しくメシアとして受け入れて、神の民としての本分を全うするように祈りましょう。今皆さん一人一人でそれぞれのお祈りをする時を持ってください。 確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。私が今日あなたにあなたの神主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定めとを守るように命じるからである。確かにあなたは生きて、その数は増える。あなたの神主はあなたが入っていて所有しようとしている地であなたを祝福される。しかしもしあなたが心を背けて聞き従わず、誘惑されて他の神々を拝み、これに仕えるなら、今日私はあなた方に宣言する。あなた方は必ず滅び失せる。あなた方はあなたがヨルダンを渡り入っていって所有しようとしている地で長く生きることはできない。私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたは命を選びなさい。主よ、今日ここまではっきりと死と命、聖絶するべきものを隠し持っていることの罪と、その行き先の滅び、死が待っているということ、そしてそれを今自ら御前に差し出して、自らの手でそれを聖絶するものとして滅ぼし尽くすならば、そのものは生きること、この祝福と呪い、死と命を示してくださいました。主よ、本当に私たちは命を選びますように、誰一人としてこの聖なる罪の中において死と滅びを握りしめて、もろとも炎の中でまっしぐらに進む者が一人もいないように、主よ、今日あなたがここまではっきりと示してくださいました。どうか私たちは命を選びますように、誰一人この集いの中からそのような死と滅びへとまっしぐらに向かうものがありませんように。主よ、このしもべは葬式などしたくはありません。結婚式はしたくとも葬式はあげたくありません。主よ、どうぞあなたが憐れんでくださいますように。今日ここまであなたが聖なる聖なる聖なる集いにおいて御言葉を明確に示してくださったことの、ここに集いし一人一人およびインターネットを聞きし一人一人は証人です。もし滅びのものを握りしめたまま、隠し持ったまま見舞いに出さずに、そのものが滅んだとしても、このしもべもまたここにいる全てのものも、そのものに対する血の責任はありません。主よ、願うことならば、誰一人としてそのような滅びに移るものがなく、本当に聖絶するべきものは正直に見舞いに差し出して、そして命を得る私たちでありますように。今日生徒たち一人一人が見舞いに出ました。主よ、どうぞあなたがそれぞれに信仰に報いてくださいますように。今日いただいた全ての教えと諭し、戒め、そして進め、そして祝福の約束、それに感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷 傷のないものとして、大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊による親しき交わりが生徒たち一人一人の上に、今も後も世々限りなくありますように。アーメン。